伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。1万8000人余りの犠牲者を出した東日本大震災からちょうど5年になります。あの時、東北地方の三陸沿岸には15メートルから20メートルもの大津波が襲来し、ほとんどの町が洗い去られてしまいました。それとともに沿岸に築かれていた多数の堤防が津波によって破壊され、町を守ることができなかったのです。今回は東日本大震災の大津波による堤防の被害について。伊藤さんです。伊藤さん、
はい。
丈夫なはずの、頑丈なはずの堤防が破壊されてしまうほど津波の威力ってやっぱりものすごいんですね。
そうなんですね。津波というのは普段我々が見ている海の波とは違うんですよね。
はい。
普段見ている海の波、ちょうどそのサーフィンするような波ですけどね、これはね、風に吹き送られてくる波で、言ってみれば表面現象なんですね。でそれに対して津波の場合は海面から海底までの水が全て動いてくるんですよ。そもそもね、この海底下の大地震でどうして津波が起きるのかっていうと、例えばこの大地震によって海底がこう隆起しますね。と海底の上には大量の海水がありますから、海水も同じように持ち上げられる。で持ち上げられた海水は次は重力の作用で下がりますから、上がったり下がったりを繰り返すんですよね。でこの時横に流れる流れが生じて、これが津波になる。ですから海面から海底までの水が滑って動いてくるということになるんですね。
はい。ということは当然ものすごいボリュームになるということですね。
そうですね。それとともにね、津波がこう陸に上がった時の速度が非常に大きいんですね。東日本大震災の時の津波は陸に上がってた時秒速10メートルぐらいに達したと。秒速10メートルというと時速で36キロですね、車ぐらいの速さになりますね。はい。ですから当然これは運動エネルギーが大きくなるんで破壊力を増すということなんですね。だからこうした津波の威力によって海岸堤防の大体8割前後が被災をしてるんですよ。で仙台平野の頑丈な堤防がね、完全に破壊されているというのを私現地行って見てきました。それから岩手県の大船渡の湾口防波堤、湾の入り口のところに防波堤が作られていたんです。これはどうして作られたかっていうとね、1960年のチリ地震津波の時に大船渡は大きな災害に遭ってるんで、湾の入り口のところに防波堤を作っていた。で有名な防波堤だったんですが、この海中に築かれた防波堤がこの東日本大震災の大津波で跡形もなくなっていたということなんです。そしてね、中でもショックだったのは日本一と言われた防潮堤が町を守れなかったことなんですよね。
それはどこの防潮堤ですか？
これはね、太郎というところの防潮堤。
はい。
太郎というのは文字は田んぼの田に老人の老を書くんですね。で非常に有名な防潮堤で、この太郎というのは今は岩手県宮古市の太郎地区、合併によってそこの太郎地区になって宮古市の太郎地区になってるんですが、その昔はね、太郎町あるいは太郎村と呼んでいた時代があって、で実はこの太郎はですね、1896年明治29年の明治三陸大津波でもって人口の8割ぐらい失ってる。それから1933年昭和8年の昭和の大津波でも人口の4割近くを失ってるんですよ。ですから次の大津波に備えてこの巨大な防潮堤を建設するという計画が持ち上がりました。ですがね、 計画された防潮堤の規模がね、初めのうちってあまりにも大きかったもんですから、しかもその戦時中で資金不足もあってですね、なかなか進まなくて、結局44年の歳月をかけて1979年に完成をしたんです。で、どのぐらいの防潮堤かっていうと、高さが10メートル、総延長が2433メートルという防潮堤が79年に完成をした。これね、二重の防潮堤で太郎の町を守っていたんですよ。ですからこれよくね、太郎のシンボルとも言われて、よく万里の長城だっていうニックネームさえあったくらいなんですね、はい、で、海外からその防災関係者がたびたび視察に訪れるほどであったんですよ。
その防潮堤が破壊されてしまったんですね。
そうなんですよね。この破壊されたのはね、あの二重の防潮堤の外側の防潮堤の、まあ、一部だけだったんですがね、実はここにはね、15メートルの大津波がやってきた。だから防潮堤の高さ10メートルの上をですね、やすやすと乗り越えてしまったんですよ。
そうですね、
で、もちろんね、これあの堤防が、この防潮堤があったからある程度の減災効果ってのあったと思うんですけれども、まあ現実に私も言ってみましたけども、堤防の内側の家屋はほとんど流されてしまったんですね。
そうすると、この太郎地区では津波による犠牲者も出たわけでしょうか。
うん、あの全部で181人犠牲者が出てます。で、その中には、自分たちの町には日本一の防潮堤があるから、まあ、津波が来ても絶対大丈夫と思って逃げ遅れた人もいるんですよね、で、このことはね、非常に大きな教訓だと思うんです。というのは、このような立派な防災施設が作られますとね、人間の側はそこに 100% 信頼を置いてしまう。まあ言ってみれば過信してしまうんですよね、ですが、自然というのは人間の予測を簡単に超えてしまうというような現象を引き起こすことがあるということをね、物語ってると思うんですね。
その東日本大震災が起きた時に、想定外の災害っていうのよく言われましたよね。
そうですよね。あの想定外って言葉がまあ乱れ飛んだんですよ。確かにね、地震の大きさにしても津波の大きさにしても想定外って言われました。あのただね、この三陸沿岸の津波ハザードマップっていうのが、まあ以前から作られていたんですけれどね、これあのハザードマップっていうのは、まあ言ってみれば津波の場合は津波浸水予測図なんですけど、これはね、1933年、昭和8年の昭和の大津波による浸水エリアを基準にしていたわけなんですね。ですが今回は、そのハザードマップ予測図をはるかに超える巨大津波が襲来したもんですから、想定外想定外と言われたんですよ。で、考えてみますとね、そもそも想定というのは、人間が自然現象に対して勝手にこう枠をはめたもんなんですね。ですが自然というのは、往々にしてその人間の作った枠を超える力を発揮することもあるんだという事実を、やっぱりこれ心に留めておくことが大切なんじゃないかと思いますね。
お話は伊藤和明さんでした。